愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは大学院理工学研究科の井上直樹教授です。物性物理学がご専門の井上先生が研究を志したきっかけや固体イオン導電体に関する研究などについてお聞きします。先生のお父様も研究者でいらっしゃったんですか？
分野は科学なんですけどね、高分子科学を研究してました。
3歳の時にお父様 の、 その研究の関係で、
そうです、京都におりましたけどね、大阪に研究所があって、そこへ転勤ですね、みたいな形で行って、それで大阪の八尾というところに、住むようになったんですよね。
3歳で越してこられた頃は小さいですから、分からなかったと思うんですが、小学校に入られて、その実際お父様の研究所を見学に行かれたと。
そうですね、それはね、4年生ぐらいだったんですけどね、連れて行ってくれたんですけど、大阪の梅田の方にね、研究所があって、建物はボロいなと思ったんですけどね。
子供は正直で困りますね。
中に入って見学させてもらって、それで向こうの研究員の人に説明をしてもらって、やっぱりすごいなと。やっぱそれね、子供なりにね、立派な装置なんかを見ますとね、すごいなっていうのに感動しますよね。
その国立研究所という、小学校4年生にとったら本当にふわーって思うような施設がたくさんあったんじゃないかと思いますけれども、
そうですね、あまり記憶としてはね、綺麗な、部屋は綺麗な部屋だったと思うんですけどね、そこに真ん中にこう立派な装置が鎮座しているような感じでね、これは研究員は嬉しそうに、これは日本で一つしかないよとかね、言われますとなんかやっぱ感激しますよね。
そうですよね、
とか言って、そういう感じですよね。
その時の印象が強烈で、
そうですね、
こういった分野といいますか、その科学の分野の方にもこう興味を持たれた、
それがずっと残ってたと思うんですよね。
別に無意識のうちに、
無意識のうちに。
ああ、なるほど。
中学生ぐらいでそんな何になるかというのを考えたことないんですけどね、その意識は実際どうしようかといった時に、特に大学の受験前ですよね、そういう時にどういう分野にしようかなっていうのはやっぱりなんかほっと出てきますね。
ああ、なるほど。
そういう経験というのはね、子供の時の。
中学校ぐらいの時は英語と数学がお得意であったと。
中学得意かどうか、割と好きだったんですね、高校の時もね、数学はやっぱりこうなんていうかな、きちんと論理的に考えるというんでしょうかね、今の言葉で言えば、そういうことは割と好きだったもんで、むしろ文化系 の、 ことがものすごい苦手でしてね。
そうなんですか。でもその数学とその小さい頃に衝撃を受けた科学と、何かこう一緒に研究していけるようなものはないかと。
そうですね、そう思いましたね、確かにね、
で行き着いたのが物理。
だから理論だけですと大変だなという意識はあったんですよ、もう数学だけではやっていけないなとかいう気はあったんですね。立派な装置で実験なんかできたら面白いなという気もありましたから、そうすると実験ができて、論理的にも考えられるのは物理かなという感じぐらいですね。
なるほど、で実際こう飛び込んでみられて、その物理の分野はいかがでしたか？ずいぶんこう範囲も広いんじゃないかと。
そうです。
先生ため息が、
もうため息出ますよね。やっぱりもう基礎ですね、初めからね、1年2年ね、3年でも基礎ですから、基礎の式を見て面白い言う人もたくさんいたと思うんですけどね、しんどいのは言う方が、大変つらいという方が多かったかも分かりませんね。でもやっぱりそのきちっと考えてやっていくというのが物理として大変面白いと思いましたね、
その中でも物性物理学の基礎的な分野を大学の時は学ばれたと。
物質のことですね、これは3年生の初めから非常に興味ありましてね、それでちょっと有名な雑誌が創刊されましてね、その頃に、それを毎月購読するぐらい、これ中身はあまり分からなかったんですけどね、読んでるのが楽しかったんです。それを見てて、 それでどうしても物性を、まあ、物理をね、やってみたいなという気になりましたね。
この物性というのはその物質の示す物理的性質、
はい、
その一つ一つのこうものを見ていくわけですか。
いや、ものを見ていきます。
例えばものっていうのは、うん、まあ、もう私の目の周りもものだらけですけれども
です、ね、
もっと細かいものですか。
そうですね、大体その物理っていうのはね、はい、まあ、じゃあ化学も物質ものを扱いますよね、はい、合成したり、まあ、どこが違うかということはいつもまあ問題になりますけどね、うん、その物性っていうのはあの物質の物性やるにしても、その A という物質をやれば B という物質が分かるというようにね、
はい、
まあ、共通の性質をできるだけ見出そうと、はい、法則を見出そうと、それでまあできるだけ普遍的な概念で、そのいろんな多くの物質がね見出せればいいという、そういう共通の法則を物質に見出すっていうのが、まあ物性物理の基本的な考え方ですよね。だからそれはですから、もちろん物質は実験的に物質を扱わないと、
はい、
あの物質の性質が分かりませんから、はい、もちろん格論的にやりますよね、実験やるわけですね、だけどもそういうふうにその、まあ、できるだけ普遍的な法則を見出そうと、そういうふうなやり方なんですよ。
法則さえ見出せることができれば、
うん、
あのまだ分かっていない物質のある程度の性質っていうのが分かってくるわけですか、
うん、そうそう、それがまあ理想ですよね。
ああ理想ですよね、
まあ、究極のところ、まあ、そういうことですね。
物質周期表は100の原子が並んでる、
うんうん、並んでますよね。
そうですが
いや並びませんでしたか。あの1番が水素で、
2
番がヘリウムでとか、まあ、そういうふうにあと100ぐらいずら並んでますよね、
はい、あれを全部その組み合わせたりしていくのはもう不可能であると。
不可能ですね。あ、不可能ですよね。組み合わせってものすごい数ありますね、
はい、
二元合金だけでも例えば1と2、うん、1と3とか、はい、2と3とかいくらでもできますよね、
はい、
だからそれが3つも4つもできたら、
2つ組み合わせるだけじゃないんですね。
あ、そうです。
例えば3つとか4つとか。
そうです。
あ、それはちょっとかなり
だから、
人間の一生じゃ済まないですね。
済まないです、済まないです。
だから法則が大切になってくる。
大切なんです。
なるほど、
だからこの原子とこの原子を睨んで、うん、あるいはもう一つこの原子を睨んだらきっとこうなるんじゃないかという、まあ、ある程度の予測でもって、まあ、やっていくわけですよ。そうするとなんかこう得意なことが見えてきたと、
うん、
そうすると例えばこれだったら他の元素に変えれば、うん、あるいはひょっとしたらもっと良くなるかもわからないなとか、そういうことがだんだん見えてくるんですね。だからそういうできるだけきちっとこう法則を考えるというのが、まあ、我々の分野で大事なんですよね、
うん、一つの物質にアプローチしていく方法もいろいろあるかと思うんですが、先生はあの超音波を使って、これはあの溶液や液体の物性というのも調べてらっしゃる。
今はね、実はそれも
終わった
というか、やめたと言いますか、今は全部もうその固体のイオン導電体というものに、
はい、
あの変わってるんですけどね。
海外でもいくつかの研究をされてこられたようですけれども、ニューヨークのポリテクニックユニバーシティですか、
そうです、
これは客員研究員として行かれたそうですが、液体電解質を超音波で調べる研究室、
だからまあ、その研究を続けてやっていたもんですから、はい、その、まあ、ペトルッチというプロフェッサーなんですけどね、一応来ないかと、
はい、
まあ、連絡来ましてね、でまあ FM 大学の先生とちょっと相談してチャンスじゃないかって言われましてね、でまあ行ってきたんですよ、
はい、
でそこでまあ液体だけどもそのバッテリーのになる基礎的な研究なんですよ、
聞いたところによりますと、寒い土地ですとか宇宙でも動く電池を、
そう
さすがこうアメリカって感
じ。そうですよ、
ね、
多分それはアメリカの発想だと思うんですけどね、
NASA が絡んでるんじゃないかというのは
多分絡んでたと思います。
あ、そうですか。
相当な予算が出てました。結局あれでしょう、皆さん経験あるように冬場に車のエンジンかかりにくいでしょ。
なるほど、はい、
あれですよ、バッテリーっていうのは低温では弱いですね。だから多分その それを改善しないと、宇宙に行ったっても寒いですから、
はい、寒いんですね、行ったことないんで、
いや、行ったことないですけどね、だからそこでも働くような、電池というのは基本的に非常に重要なもんですよね、コンピューターを動かすにしてもね、
はい、
だからそれが弱いもんでは大変だから、
うん、
そこの基礎研究をやれっていうわけで、まあ、やらせていただきました。うん、
これはでも1年間の時間だったということで、本当に凝縮された1年間だったんでしょうね。
なかなかね、大変な、向こうのアメリカ人っていうのはやっぱりよく働きますよね、まあ、日本人も働くと思うんですけどね、我々12時になったら食事行ったりしますけど、彼らパンかじりながらやりますね。
あ、なるほど。
実験なんか、まあ、今はどうか知りませんけどね、いや、ものすごくアクティブですね。だからそこへまあ、やらないといけないですから、はい、トライで見られてますから、もう毎日実験ですよ。
この日本人どのくらいやるんか
と、やるかって、他の外国からも来てましたからね、
でその時に担当の先生に高分子の固体電解質の研究もやってみないかというように、
まあ1年で大体帰ろうかなと思ってたんですよね、はい、それでその時に最後の方でまたその予算が当たったと、高分子、今度は高分子の個体でね、
はい、
でこれを自分がやるからそれを一緒にやらないかと言われたんですよ。でもう1年、
はい、
これはさすがもう1年いてたらこれちょっと永遠な役に送られるからまあそういうわけではないと思うんですけどね、まあそれでまあとにかく1年で終わりますと、いうことで帰ってきたんですよ、うん、
でもその時にその固体の研究をと言われたのがきっかけで固体イオニクスの研究をそれからしばらく行
う、それでそうです、だからそれまでまあ液体中心だったんですけども、はい、ね、これからは要するにこれからは固体だぞと、なぜかというと液体ですとバッテリーの液体でも容積結構大きいじゃないですか、はい、固体ですと非常に小型にできるんですよね。それで温度にも強いと、それで固体をやるようにどうも、まあ、実用を考えてね、なだと。でもしかしまあ基礎的なことはね、
はい、
まだまだ分からないし、で新しい物質も当然その開発していかないといけないから、うん、ということでね、
はい、
井上は固体やって、それでまあ場合によっては共同研究してもいいぞとかね、うん、そういうふうに言われたもんですから、これはやはり日本に帰ってからそれにやろうかなと思いましてね、でそういうことで、まあ、やるようになったんですよ。
それがかれこれに30年前ですか。
そう、まあ、20年はなりますよね。20年ぐらい
です。でもですから、まあ、20世紀の終わりよりもっと前というか、
前ですね、
80年代ぐらいですよね。その時にもう本当今なんか小型化じゃないですか、やはりその21世紀を見据えた研究をしろと、していこうと、
まあ、そういうことなんです
よ。なるほど、で恩恵を私たちもこう受けるわけですけれども ね、
そ、 うですね、
そのお話をまた来週お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
どうもよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも大学院理工学研究科の井上直樹教授です。お楽しみに。